文化の日特番ビューティフルモーメントスペシャル、毎週土曜日朝7時半から7時45分に放送しておりますビューティフルモーメントの文化の日特別番組として、そして富山県射水市を世界に発信する会発足2周年を記念しまして、本日は拡大55分の放送となります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
さて今回は私たちが愛着のある2組のゲストをお招きして、いつも以上に濃密なトークをお届けいたします。最後までごゆっくりお付き合いください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社、振興開発がお送りします。
ビューティフルモーメントスペシャル、最初のゲストは射水市ご出身で、もうヨーロッパドイツを本拠に活躍されておられます、もう射水市にはなくてはならない、富山県にはなくてはならない方でございます、テノール歌手の澤部範之さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
なんかそんなに褒めていただいてどうしましょうみたいない
やいや、もうなくてはならないですよ本当に、一家に一本みたいな感じ。
いやなくても生活できると思うけど。
いやいや、そんなことないですよ。もう貴重な人材でございまして。
ありがとうございます。
はい。そして番組毎週ご出演していただいております、アシスタントのハローシャイローナさんでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい。
澤部さんとのまたお会いするのは楽しみにしてました。
あ、本当ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。
前回も大好評で。
本当ですか。
はい。そしてもう一人。今週はですね、地の巨人は必要だということでございましてですね、はい、プレッシャーをかけておりますけども、はい、富山県射水市を世界に発信する会の理事でもありまして、そして新南会の総館長でもございます増本智彦さんでございます。よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは。最初からすごいハードルが上がってしまいまして、
もうはい、今日はですね、お三人に好きに話していただこうというございますけれども、いや、澤部さんは今コロナ禍もあってずっとまた富山に日本にいなきゃいけないという感じでございますけれども、はいはい、その中でもやっぱり歌手活動というのはやっておられる、
ね、そうですね、10月3日に、はい、なんか大きな演奏会が ANA でやらせていただいたんですけど、あ、
はい、
まあ、これが本当に1年半ぶりぐらいの本当に大きな、うん、公の演奏会というか、それまでやっぱり何もコロナでできなかったので、これを皮切りにと思ってるんですけど、
そうですね、今日収録の前にですね、ギネスブックに登録した射水市にございます、ね、はい、戦場の方に一緒に拝観していただきましてですね、ギネスブックに載っても2周年、
もうちょうど2年ですね、
2年ですね、
はい、すごかったですね本当に。2000畳っていうのは初めて、2000畳の広さっていうのは想像できてなかったんで、なんかそこに行ってなんか初めてこう体感したというか、本当すごかったなと思ってびっくりしました。いろいろなんかね、ハイテクというかスピーカーから聞こえる音も2000畳どこにでも同じように聞こえるっていう風になってたりとか、なんか気温も自動的に制御されるとか、すごいところだなと思って。
ただその大きさを誇るとか、はい、大きさで威圧しようということはもう全く新南会の場合はありませんので、はいはい、もう最初本当小さな24畳のところから始まりまして、うん、だんだんだんだん聞く人が多くなったので、大きくなって大きくなってという格好なんですね、
はい、
だからその聞きたいという気持ちにいかにして応えるかということで、はい、前の方の人も後ろの方の人も同じように聞こえるということで、今澤部さんおっしゃった平面スピーカーという形でですね、うん、どこにいても同じ徐々に聞こえると。また海外の人であろうが日本の人であろうが、若い方であろうがご年配の方であろうが、健常者であろうが体の都合の悪い方であろうが、全ての人がここに来れば本当の幸せになれる、本当の幸せになる道を聞けるという、はい、それが浄土真宗親鸞会のあの2000畳なんですね。
はい、はい、澤部さんはオペラテノール歌手なので、いろんなホール世界中ね、うん、回られて、ヨーロッパ回られたりするんで、ホールというか建物とその音楽芸術って連動してるじゃないですか。
そうですね、僕はなんか例えば自分がお客さんになっていく演奏会とか、オペラを見に行くっていう立場になる時もあるんですけど、はい、やっぱり どうしてオペラハウスに行きたいのかなって思う時に、お客さんの心理にぴったり来るように演者が演じないといけないなと思うんですよ、
はい、
ちょっと非日常を味わうというか、見に行くとね気が楽なんですよ。別に舞台の上に乗って、うん、あ今日ちょっと失敗しちゃったらどうしようみたいなこと考えなくていいんですよ、お客さんで行くと。
はい、
だからそういうやっぱりこう非日常的な楽しみ方をしたいから行くんだろうなって思うと、うん、今度自分が舞台の上に立った時に、じゃあここは例えば2時間なり3時間なり夢の時間っていうのを提供してあげればいいんだなって思うわけですよね、
はいはい、
だからそれをやっぱりコンサートとかでもやっぱ考えるんですよ。お客さんがここに来られた時に、舞台の上だけじゃなくてその客席の雰囲気とか、その会場に入った瞬間にうわちょっと違う、いつもの空間と違う、時間と違うっていうのを聞きたい、味わいたいって人が来られてるところにこちらがちゃんとそれに応えてあげるという場所なんじゃないかなと思います。
そうですよね、うん、本当そうだと思いますね。芸術っていうのは人の思いを形にしたものですし、そこになんかいろんな思想性だったり哲学みたいなものがあると思うんですよね。でそれないと芸術は成り立たないと思うん
ですよね。そうですね、やっぱり
ですよね、
うん、哲学がないと、いやまあ何事もそうだと思うんですけど、何かのことには必ずそれに伴う哲学っても絶対あると思うので、はいはい、それが例えば信仰だったり宗教だったりとか、例えば芸術の世界だと占めるパーセンテージが大きくなるっていうことじゃないかなと思うんですよね。
はいはい、そうですね、うん、
例えばこうやってラジオ局とかできとる、その技術者の方もある程度哲学がないとできないと思うんですよ、
はい、
だそれが例えば芸術家とかこう宗教とかのそういうものに比べると少しその哲学のそのパーセンテージがちょっと下がるのかなっていうだけのことなのかなって思うんで、だから全てのことに裏にっていうか根底にはまあ必ず哲学っていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、
澤部さんはやっぱりそういう哲学をやっぱりご自身で表現される時も無意識に意識してるみたいなところがあるんですよね多分。これは難しい、これがまず哲学ですけど。
いや、澤部がじゃあ哲学を表現してるかって言われたらうんと思うんですけど、でもやっぱりこう歌を歌うっていうその行為の中に全てもう哲学が入らないと、
はい、
例えばその哲学は、うん、はい哲学、歌は歌ってなってると、
う
ん、本当の芸術にはならないと思うんですよ、はいはい、
そうですそうですね、
伝わらないですよね、
うん、そうですよね、だからその何て言うんですかね、こう歌を歌うこと自体が哲学から発せられてるものじゃないとダメかなっていう、だからよく言われたのはもう人生経験をたくさんしなさいと、それがやっぱり肥やしになって例えば愛の歌なんか悲しい歌とかにそこに出てくる、そこにやっぱりその人を動かす力が生まれてくるから、やっぱりいろんな経験をして引き出しをたくさん作りなさいっていう、まあ、経験イコールやっぱりそれの経験伴ってやっぱ哲学も生まれてくる、思想も生まれてくるから、そういうことなのかなと思うんですけど、
そうですよね、
表現することなんですね、なんかその何を表現するかっていうのは、例えば歌だったりとか建築だったりとか文学だったりとかそれぞれなんですけども、その表現する元となっているものが必ずないといけなくて、まあ、哲学だったりとか宗教観だったりとか、
うんですね、で特に歌の場合は歌詞があるので、例えば歌詞をどう表現するかっていうことも出てくるわけですよね。その好きですっていう言葉も、例えば好きですっていうのか、好きですっていうのかっていう、やっぱそこの表現が変わってくる、やっぱ声のトーンが変わってくると表現も変わってくるってなると、そこにやっぱり自分がそのいろんなその人生経験の中からどういうふうにそれを表現しようかっていう、やっぱりその哲学ってちょっと大げさですけど、やっぱそこのこう思いみたいなものがやっぱり考えっていうものがやっぱり出てきちゃうから、
そうですね、うん、
だから特に歌詞のあるものは難しいですよね。
はい、
特に歌詞で伝わってるのに表現が同じにならないってことがあるんですよ。
ああ、そうそう、うん、分かります、はい、
それが一番ミスマッチになるので、それをやっちゃいけないっていうことはいつも、まあ、なんとなく肝に銘じてはいるんですけど、はい、
文章とかもそうですよね。いろんなさんね、はい、翻訳家なので、うん、例えば日本の文章を翻訳した時に、はい、比喩みたいなものをちゃんと使わないと伝わらないですよね、はい、
そうですね、特に日本語がその曖昧な表現とか、うん、曖昧な そういう言葉遣い、そしてどうそれを言葉で伝えるかっていうのは、それこそ経験をいろいろ持っていないと、そして思想とか持っていないと伝えられないですね。
そうですよね、うん、前回なんかこう仏教書をロシア語に直してるとかっていうお聞きした時に、はい、あんなになんかこう曖昧って変だけどですけど、こう表現が難しいものをどうやったらヨーロッパの言語に直すのかなって、はい、僕はすごいなんか興味があったんですよ、
はい、そうですね、あのヨーロッパの言語っていうのは日本語と比べたらだいたいはっきりしてるんです ね, ですね、そうなんです。だから、まあ、そこが翻訳者の一人一人、まあ、どうするかですよね、うん、そのいろいろ道があるんですけれども、うん、例えばこう忠実にその辞書通りと言ってるんですけれども、こう伝えるか、でもそれだったらもう意味が伝わらないと、ね、逆に意味を伝える、そういうのあったら、その一つ一つの言葉にこだわらずに意味を伝えようって思ったら、まあ、ある程度できると思います ね、
はい、そうじゃないと、はい、その、ね、日本 の, その仏教哲学みたいなのを持って、はい、ヨーロッパの語学にできないんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、ただでさえなんかできますできませんって言っちゃってから、なぜならとかっていうようななぜならっていう風な感じだもんね、ヨーロッパの特にドイツ語なんで、できませんよなぜなら彼彼しかじかだからっていう風に言うんで、だから最初ちょっとドイツに行ってたまに戻ってくると、まあ、前回もちょっと言ったかもしれませんけど、うちの親ヒヤヒヤしてたから、最初にいやちょっとそれできませんって言っちゃって、えなぜならみたいなそれ日本人にしてみたらすごい強いと思うよって言われて、 あそうかってちょっと考えるようになったんですけど、
そうですね。そして私ちょっと最近思うのには、やっぱりこの日本人って、まあ、よく言われるのはその信仰がないとかね、なんか無宗教とかって言われるんですけど、でもやはりこう日常生活の中にもう仏教が根付いているんですね、うん、例えばお正月の除夜の鐘108回とか、うん、お盆とか、うん、盆踊りだとか、まあ、ロシアだったらそのマトリョーシカあるんですけど、うん、日本はダルマとか、うん、なんかそういうのってもうあちこちもう普通にもう当たり前にこう仏教から出てきたものも周りにもあるし、うん、そしてこうそれこそ思想みたいに自業自得、もう幼稚園から教えられた、うん、そういう染み付いているものがあるので、うん、そこからこう出るものは違うのかなと、
なんかもうなんか身に染みてるんでしょうね、
はい、
きっとね、
はい、そうですね。
あれ又吉家ってだるまさんみたいな役割なの、はい、あれってやっぱり
あのまあちょっと違うんですけど、まあ、代表的な人形っていうこと
で、ね、あれってこうほらポコポコと外していくやつでしょ。
そうです、
あれだんだん意味わかんないしね
それ問題発言しちゃって
あれ何なんですか。
なんでしょうね、ちょっと私もよくわからないけど、
あれはどこなんであれ作ったんですかね。でも
楽しいからじゃない
普通
本当ですか。楽しいからじゃないの、やっぱり。
いやなんかあるんじゃないですかね
だっていろんなさ分からない
今度ちょっと勉強します、
ね、でも意外と分からないんだよね地獄のものってね。僕もだからよく入魂のことを聞かれるんだけど、うん、そんなの説明できないやっていうこと結構あるもん、うん、今パッと言って言われたら言えないけど、うん、なんか、うん、あるよねそんな、なんかね、
はい、多分なんか意味あるんですけど、うん、そういうのも結局何かのこう信仰性だったり哲学性みたいなものから生まれてるんですよね、うん、
で第一音楽をやってる人は信仰心がないとやっぱダメですね、はい、
そうでしょう
ね、ダメですね。この音楽さんに言っちゃってるんですけど、いや、やっぱり関わるもんなんですよ音楽とか芸術って必ず、うん、で特にあのほらピエタ像とかミケランジェロ の、はい、あのピエタ像とか、はい、やっぱ宗教画とか、はい、宗教音楽っていうもんでやっぱり、うん、そこに何かインスピレーションを得てやっぱりできるもんだから、うん、人間生きていく上ではその信仰心というかこう宗教っていうものはやっぱりいるんですよね。僕はそう思うんですよ、うんうん、
そうですよ、
ね、なんかすごい真面目な話
だった。いやもう本当そうですよね、うん、総監長はねそういう場所を管理しながらそういうことを毎日密接に関係しておられるので、やっぱり人とその信仰というものは切っても切り離せないものだということをやっぱり毎日 感じがあると思うんですよね。
結局そういう宗教とか信仰とか言うとなんか急になんか肩肘張るというかですね、なるんですけど、普通に皆さん生きてるのはやっぱ幸せになるためですし、もっと充実したいと思って生きてるんですからね。だからそれに対して真正面から答えを出しているのが親鸞聖人であり仏教であり、こういうふうな生き方したらいいですよ、こういうふうな道を進んだらいいですよという道しるべが仏教なんですよね。はい、それを意識してるか意識してないかだけなんですよね。はい、でもそれ意識せずに生きてたら後であれ、うん、なんかみんなが右やって言ってるからそのまま右行っておったけどこれ大変なとこ行ったなと、みんなが左って言い始めたから今度左行ったらまた大変なとこ行ったなになってしまうんですよね。はい、その中でいやちょっと待ってください、自分自身でよく考えましょう、自分の生き方だったら自分の人生だったらよく考えましょうというその場を提供しているのがあの二線上でありますし、はい、だから別に何教の人が来られても構わないんです。はい、また私は無神論者ですと言ってる人が来られて全く問題ないんですよね。そこで考えるヒントを得てもらえばと思うんですよね。
そうですね。この放送あの11月3日の文化の日の放送なんですよ。
ああそうなんですか。
で、であの文化というものは何だろうということを定義、
難しい
文化って何だと、
まあ、カルチャーですよね。カルチャーはカルチベイトっていう、うん、あの言葉から来ていて、うん、カルチベイトというのは耕すという意味なんですけども、まあ、心を耕すっていうことなんじゃないかなと。
かっこいい。さすが名翻訳家ですね。
すごい。そうですね。耕す。はい、耕す。総監長ありますか。
そんな素晴らしいこと先に言われたらもうどうしようもないですね。でもやはりやっぱりその人の哲学とか思想とか、あるいはその国に根付いてる思想とか、そういったものが一つの形作られて目に見えた形になるのが文化ではないんですかね。
サブさんは一加減あると思いますか。
なんでそんなにそのハードル上げるの僕の時に。いやでも僕もなんか増本さんとおっしゃったように、なんか文化って個人のレベルっていうよりも集団というか、やっぱ国民とかなんかそういうものじゃないかなっていう気がするんですよね。だからいろんなその耕すっていうのももちろんやっぱり開拓していかないとやっぱり文化っていうものができてこないし、なんかそういうことなんじゃないかな。例えばじゃあ日本文化は何ですかって言ってくださいって定義されても言われてもちょっとすぐは言えないんですけど、僕なんかちっちゃい時こうちょっとお寺に住んでたのもあって、人間の死っていうもの、死ぬってことですね、なんかちっちゃい時から見てきたところがあったんですけど、なんか僕今までヨーロッパで言えないような苦労もやっぱりいろいろしてきてるんですけど、その時何が助けてくれたかって言ったら、まあもちろんあの僕やっぱ信仰心も、まあ、自分での縁だけで多少あるんですけど、なんかなんていうんですかね、最後に、まあ、人は死んでいくんだからなと思うわけですよ。そんなネガティブではなく、どうせ最後に死んでいくんだから、もうその死ぬ時まで頑張ってやってみようみたいな、なんか辛くて辛くてもう死にたいみたいなことありましたよ。もちろんもちろん、もうそれはもう何回もありましたけども、じゃなくて、あ、今死ぬのももう何十年後に死ぬのも同じだなと思っちゃったんですよ、僕。そうしたらまだ生かされてるし、まあどうせ死ぬんだからって言うんですけど、ちょっと頑張ってみようかなみたいな。でそれでなんかこう乗り越えた時期もあったんですよね。なんかやっぱりそれも一つのなんか考え方というか、なんかまあ哲学とは僕言いませんけど、やっぱそういうふうに思うことができるっていうことは幸せだったし、だから今何かこう思想なり哲学なりこう、まあ、宗教だったり芸術だったりか分からないけども、それが何かのその生きる次にまた背中を押してあげるものになることが本当は一番いいのかなって思うんですよ ね。だから考え方の転換ができるようなことを誰かがこうスッとこう言ってあげる、差し伸べてあげるってことができるといいのかなと。
今あの澤部さんのお話の通り、大事なのは希望を持てるかどうかということが大事ですよね。あの西洋の哲学とかですと、デカルト、我思うゆえに我ありみたいなとか、それは現実を知ることを哲学でこう示している感じなんですけど、それを知ったところでお腹が膨れるわけでもなく、明日生きようかとにもなりにくいじゃないですか。 だからそのそういう観念論ではなくて、実際に本当に実践として使える、実際の本当に生活の中で生きている哲学っていうものがすごくこれから、ね、コロナ禍の後もっともっと必要とされると思うんですよね、はい、だからそこをこうなったらいいな、こうしたいなみたいなことはありました。井上田さんからどうぞ。
いやそうですね、でも明るい希望が大事ですよね、
うん、
明るい未来が今にすごい影響されるので、
うん、
未来が明るくなければちょっと今も明るくなくなりますので、
うん、
こういうのがすごい大事だなと思いますね。
そうだから因果律ですね、
はい、因果律で
因果の考え方して、うん、だって今日良くないもん明日良くないですよね、
うんうん、そうなんです。まあ、その私たちみんな生まれたからにはこう人生が限りがあるわけですから、あのまあこれをちょっと心の中に忘れずにやっぱりこう頑張っていくこと大事なんじゃないかな、
はい、
あとちょっと私皆さんのこの良き文化の日に伝えたいことが今思いついたんですけど、やっぱり日本人の方がまあ、日本のこととかに誇りを持ってほしいんですね。とにかくそれを忘れないでいただきたい、もう強く強く私は伝えたいんですね。なんかあの日本の良さどっかで埋もれてしまうっていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。すごくいいものがいっぱいあるので、日本の文化とか習慣とか哲学にそれをそのままこう表現していただければ、こう世界はどんどん良くなってくるんじゃないかなと思います、はい
はいはい、ありがたい言葉
私も一緒に、
はい、そうですね、はい、で総監長はいかがでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、行動することでしょうね。実践動いていくということで、まあ、いろんな情報はインターネットでもいろんなものでも流れると思いますし、噂話もあると思いますけど、自分の目で見て自分の肌で感じて、そして自分の体で納得していくというですね、そういったことがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよね、はい、
そうですね、はい、それではこの番組の締めでございますけども、はい、サーブ先生からですね、
まあ、先生です
やっぱ芸術を通してこれから生きていく皆さん希望を持つことがやっぱ大事だということで、メッセージを、
なんかこう真面目に生きなきゃいけないんだけど、あるとこちょっと不真面目にならないといけないとこってあると思うんです。こんなこと言うちょっとダメかもしれませんけど、
そうですね、
もう真面目真面目で生きてるとそれこそ生きにくいから、このご時世が、
はいはい、
だからここは真面目に生きようみたいな、でもここはちょっと楽しちゃおうかなみたいな、
はい、
って言った方がこうちょっと気を抜くって言い方ですけど、もう 100% 力を入れてると、
うん、
本当に力を入れなきゃいけないとこって入れなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
自分でなんかそういう経験があるので、だからずっとゴムをピンピンに貼ってると、うん、そのうちなんか戻らなくなるみたいな感じになるような自分もあったので、
はい、
適度にちょっとふっとこう肩の力を抜いて行かないといけないとこもあるんじゃないかなと、
うん、
であと、まあ、いろんなさんがおっしゃったように日本の文化を大事にしてくださいって言われたのは僕もすごい同感で、
はい、
もう本当に僕27年ぐらいドイツですけど、日本に帰ってくるとなんか日本らしさがだんだん消えていくというか、
うん、
感じはすごくするんですよ、
はい、
例えば何年か前から盆踊りがなくなっちゃってきたりとかね、そういう日本文化っていうか本当のものがなんかなくなってきてるのかなって、どっちかというと日本人って、まあ、自分も含めてですけどヨーロッパとかアメリカに憧れるじゃないですか、で私たちもああいう風になりたいっていう意識がどこかにあるんじゃないかなと思うんですよ。で僕がこれ経験したことなんですけど、西洋人の方が優れてて東洋人はちょっと劣ってるみたいな、そういうなんか考え方の人もやっぱりまだおられたりとかして、どうしてもその西洋とかアメリカにこう何となく行って我々もああいう風になりたいって思われる方が多かったんじゃないか、今は分かりませんよ。でやっぱり僕もヨーロッパに渡った時はクソ日本なんか帰ってくるかと思って言ってるわけですよもうヨーロッパ人になっちゃうみたいな言ってるわけですけど、そうやって気負っていくと全 然動かないです物事が。もうやっぱ自分は日本人なんだな、お米も食べなきゃなみたいななると、さーって物事が動き始める。すごい不思議な体験をしたんです。でなのでやっぱりなんかいろんなところのいいとこを取る、真似をするっていうのは大事だと思うんですけど、やっぱり自国のその文化をすごく大事に持ち続けるっていうのは僕はすごい大事なことじゃないかなって、その哲学というか思想的にも、
はい、
だから僕今さっきロナンさんが言われたのはもうまさによく見ておられるなと思って話を聞いてたんですけど、だからなるべく自国の文化っていうものをすごくやっぱ大事にする心ってやっぱいるんじゃないかなって。
今の澤部さんのお話聞いてて思い出して、まあ、澤部さんもドイツで活躍されて今もされてるんですけど、はい、あのドイツの哲学者のハイデッカーっていう人がいますけど、はい、あの人がやっぱりハイデッカーのもとにたくさんの日本人が来てたらしいんですね。それなのに日本のことを何にも教えてくれなかったということで、晩年の日記に、いや私は英訳の歎異抄を読んで初めて東洋の聖者親鸞を知ったというのを書いてるんですね。で自分の周りにはたくさんの日本人が来たのに、なぜこれを伝えてくれなかったんだと、そういう教えの匂いがする人間になってほしいというふうなことを言ってるんですね。でもっともっと日本人は誇りを持って、今澤部さんおっしゃった通りだと思うんですよね。
その通りですね、もう突き詰めていくとやっぱり自尊心というものが大事だと思うんですね。やっぱり自国を愛するとか自分の文化もちょっと大事にするということは自分を大事にするということにも通じていくと思うのでね、自尊心を持つこと、そして大事な文化というものを継承しながら発展させていくということをね、これからもっともっと皆さんもしていっていただければいいし、私たちもしていきたいなと思います。はい、澤部先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、そして発信する会の理事であり、親鸞会の総館長増本智彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、それでは後半のゲストの方ご紹介したいと思います。
はい、世界的に著名な翻訳家でありバイリングルを真に実現なさったアメリカ人であり、原始物語や雪国の翻訳家サイデンステッカの秀逸なまな弟子でもあったジュリエット・カーペンタ先生でございます。カーペンタ先生は日本語の学習を高校から始め、ミシガン大学でサイデンステッカ教授の指導を受け、日本語日本文学研究の修士号を取得されておられます。1969年から1970年までアメリカカナダ大学連合日本研究センターで学ばれてから、1974年に再び来日され、神戸女子学院など教えられた後、同志社女子大学の教員となられます。1980年に最初の翻訳作品は安倍公募の密会で日米友好基金文学翻訳賞を受賞されました。以来俵町のサラダ記念日をはじめ、難しいとされてきた椎葉良太郎の坂の上の雲など幅広い翻訳を手掛けておられます。2014年に水村美奈恵さんの本格小説の翻訳で再び日米友好基金文学翻訳賞を受賞されておられます。以来多くの賞を受賞され、これまでなんとですね100冊以上翻訳帳を出版なさってこられました。これほど輝かしい経歴を持ったカーペンタ先生、一体どのようにして今に至ったのか今日はお聞きしたいと思います。そしてもう一方一緒に出演していただいています、高瀬アリセさんです。ブラジル出身の翻訳家であり仏教講師であります。ブラジル生まれブラジル育ちで日本語をゼロから完璧に覚えられ、大学でドイツ語を専攻されました。そしてアメリカの大学で人類学を勉強され、修士課程を卒業していらっしゃいます。その後アメリカで教育を学習され、博士課程を取っておられます。現在は3つの言語を自由に操り、ポルトガル語英語の翻訳通訳しておられます。浄土真宗親鸞会の仏教講師でございます。よろしくお願いします。
はい、カーペンター先生ご無沙汰しております。
お元気ですか？
元気です、よろしくお願いいたします。
お願いします。今カーペンター先生ワシントン州のウィットビーアイランドにお住まい。
そうです、はい、
ウィットビーアイランドというのは島ですね、
はい、島ですね。
島にご夫婦で住んでるんですか？
そうなんです。
そのカーペンター先生とは本当に素晴らしい方で、ご紹介ね今イロナさんからもいただきましたが、そのカーペンター先生の先生にあたる方、
あ、ね、はい、
サイレンステッカー先生とはまたすごい方で、はいはいはい、
そうです、
ですよね。谷崎潤一、
高校生の時から憧れてました。
あ、そうなんですか。
そうなんです。それでミシガン大学を選んで行ったんですけども、4年生になって初めてサイレンステッカー先生の授業に出ることができたんですけども、はい、非常にハイレベルでそれまで頑張らないといけなかったんですけど、はい、
そうなんですか、
はい、
あのサイレンステッカー先生というのはこの谷崎潤一郎さんや川端康成さん、はい、三島由紀夫さんの文学をこう英訳されて、はい、結果的にサニオノベル賞文学賞の選考過程にまで引き上げられた方でございますしね、はい、源氏物語の英語翻訳もされておられますし、そして川端康成先生の雪国の英訳でノーベル文学賞をもたらされて、はい、川端先生からノーベル賞の半分はサイデンステッカー教授のものだと、賞金を半分渡されたというすごいもう方でございますもんね。私も高校生ぐらいの時ですかね、サイデンステッカー先生のお名前を、僕は本屋さんでずっとアルバイトしてたんです。
あ、そうです
か。はい、その時にお名前を覚えてまして、すごい方おられるなと。
あ、私も、はい、あの本屋さんではなくて高校の図書館で、あの本を見つけて読んでみたんですけれども、もうその作者の名前が頭に残らなくて、サイデンステッカー先生がすごいなという、うん、もう素晴らしい英語になってましたので、その時はちょっと日本語をかじりかけてましたので、どれだけ大変な作業かということはちょっと、はい、想像できたんですけれども、あ、こういう仕事ができたら最高だなと思いましたね。17歳でした。でサイレンステッカー、サイレンステッカーが私のアイドルになりましたね。
ヒーロー、
ヒーローですね。ヒーロー、はい、
あーね、今日はあの一緒に高瀬有瀬さんもご同席していただいてるんですけども、有瀬講師も翻訳家としてカーペンター先生と二人三脚というか、
サイデンステッカー先生その頃ハワイにいらっしゃいまして、なぜ生きるという本の監修の仕事をしていただけますかって、で受けてくださいまして、ただその一流の翻訳者が翻訳する監修はするけれども、それ以外の翻訳者の監修はしないよって言われたので、じゃあ一流の翻訳者はどなたですかってお聞きしたら、自分で探しなさいということでずっと私とエドワード・サイデンステッカー先生の間ではこういう感じで、それであのサイデンステッカー先生のいろんなたくさんの本を全部読みまして、ハワイのホノルルで出版されている新聞なんですけども、サイレンステッカー先生のインタビューを全部読みまして、はい、その中に一流の翻訳者はジュリエット・カーペンターって、私の元教え子ジュリエット・カーペンターっていうふうに、まあそういう形で教えてくだされたんですね。しばらく時間がかかりましたけれども、それでじゃあこのお仕事お願いできますかということで、あ、分かったよということで、それからスタートをしたんですね。サイデンステッカー先生とカーペンター先生のもう最高の素晴らしい翻訳者との出会いからスタートして、それからまあ素晴らしい翻訳の数々ですね。今もあのカーペンター先生と一緒に、今度まだ最中なんですけれども、はい、これから出版される翻訳をのお仕事をさせていただいております。
あ、そうですか。カーペンター先生と初めてお会いして、僕タトゥーをしてるんです。
あ、そうそうそう、覚えてます。
ここにタトゥーに文字が書いてあるんですよ、はい、ここで、これがウィリアム・ブレイクの詩で、
そう、
それを初めて見破った人のカーペンター先生なんですよ。まあ入れてる人ほとんどいないんですけど、あのカーペンター先生、お、 ウィリアム・ブレイクってそれがすごい嬉しくて、
忘れられませんね、その瞬間
本当にそうなんですよ。
よく見せてくれましたね。
そうなんですよ、
もう大好きなしです。
はい、
高校の時からやっぱり好きで、はい、もうちゃんと暗記してますよ。
そうですか。カーペンター先生の翻訳は本当素晴らしいですし、僕は翻訳家というよりも、もう芸術家だなと思って、
うん、まあ音楽家みたいなものだと、はい、私が思ってますけども
。そうですよね。
だからピアノはいろんなレベルがあると同じように、
はい、
ただ譜面に書いてやるとマジャクシーが読めるからピアニストというわけではなくて、はい、そこからスタートなんですね。
そうですね、
はい、翻訳もその通りで、
はい、
自分のセンスに頼るしかないんですね。だからそのセンスを磨かないといけないんですけどもね。
そうですよね、はい、それは経験が蓄積していくからとか、
はい、もちろん経験必要です。今はもうこの島の家に閉じこもって翻訳をやっているわけなんですけども、もうそれまではいろいろな冒険とか経験がありましたので、それを思い出しながら今やっているんですけども、大学で教えてる頃にはいつも学生たちに言うようにしてたんですけど、なるべく失恋しなさいと。失恋してない人はやっぱり人間のそういう切ない気持ちが大切なので味わってみてくださいって、もう冗談半分で言ったことがあります。
カーペンター先生の失楽園は、
はい、
ああいう表現とかは英語の表現ですごいなと思って、はい、あと田原真知さんサラダ記念日ってポップなポエムなんですけど、はい、なんか違うんですよね、はい、と翻訳されたものって。
ああそうですか。
なん
か最近また、うん、イギリスの方で再出版されましたので、はい、嬉しかったです。
はい、
はい、やっぱりロングセラーになってるんですね。
そうですね、はい、はい、素晴らしいですね本当に。そのサイデンセッカー先生もそうですけど、富山県の射水市にご縁があるということで、それでまあ私もカーペンター先生とお知り合いになれたんですけども、富山県ってどうなんですか。
何回富山県に行ったんでしょうかね、有瀬さん。
20回ぐらい来られたんじゃないでしょうかね。
そうかもしれませんね。
もっと来られるかもしれませんね。
はい、何度も何度も、はい、はい、
忘れられないのがサイデンセッカー先生と一緒にね、富山県まで来られた時ですね、
はい、バスに乗って、
そうでしたね、
はい、回りましたね、はい、あの時の
立山を眺められてね、富山っていう名前は間違ってるんじゃないかって、うん、はいはい、サイデンセッカー先生おっしゃいましたね。
はい、
本当は富山でぴったりだねって、こんな美しい山に囲まれてっていうこともおっしゃってられましたね。
食事も美味しいですね、
う
ん、富山県は。
そうですね、
はい、それは、はい、覚えてますね、
はい、
海の幸と言いますか、
はい、はい、そこで仏教の本を翻訳されていったということで、そもそもこの普通の書籍文芸作品と違って、こう仏法の本っていうのは翻訳するのですごく難しいというか、また違う感じなんですかね。
そうですね、で初めは本当に自信がありませんでした。でそのサイデンセッカー先生がいらっしゃらなかったら、もう私めったに翻訳の仕事頼まれたら断らないんですけれども、自信がなかったので、はい、一人では、はい、あ、これは私にはわからないと思ったと思います。判断ができないじゃないですか、
はい、
この本がちゃんとした仏教になってるかどうか、
はい、
だから変な本は紹介したくないし、でもサイデンセッカー先生が先にお読みになって、
はい、いや
この本は有名な言葉なんですけど、厳粛で深淵なる本ですそこまでおっしゃってくださったので、あ、これは間違いなく訳していい本なんだなと思って、まあ内容は難しいに決まってるんですけれども、
はい、
やりがいのある仕事だと思って、それで挑戦することにしました。
その最初の
なぜ生きるの翻訳、はい、6年間
少なくともそうですね。
少なくとも、はい、
もっと長く感じたかもしれません。その逆訳っていうのは初めての経験でした。
はいはい
は
い、
私が書いた英語はそれまではもうそのまま残りましたけども、なぜ生きるの場合は確か3人の違う人がそれぞれの日本語に直してみて、だから逆訳 A 逆訳 B 逆訳 C というのがあって、それ高森先生が読みになって、はい、この中では B がよろしい。ただこのコンマがよろしくない。で、高森先生のご指摘に従ってまた英語を見直すという、
はい、
一度ではなくて何度も何度もその繰り返しがあったんですね。大変勉強になりました。いろんな意味で勉強になります。あ、こういう翻訳のやり方があるんだなと初めて知りましたけども、はい、でも高森先生、私たちが困っているところはきちんとこうしないといけないとおっしゃってくださって、それで解決になった場合が何度もありましたね、有先生。
そうですね、
はい、
なんか高森先生は英語は分かられないんですけれどもね、
そう
だけども分かっておられるんじゃないかなと思うような、
そう
ここ間違いっていうふうに言われて、あれなんで分かられたんかね、カブタ先生びっくり
した。それが不思議でした。
そうでしたね、
はい、そうなんですか、
はい、
今お名前が出てこられました高森先生が、はい、なぜ生きる歎異抄を開く表されておられますけども、この高森先生って私たちは遠くで拝見することしかないので。
そうですか。案外気さくな人ですよ。本当に、はい、とても優しいです。はい、
イローナさんもカーペンター先生、はい、そして高森先生とご縁あっていろいろご指導も受けておられると思うんですけども、はい、まずカーペンター先生、
はい、そうですね、私もそのなぜ生きるという本を実は翻訳したんですけれども、うん、
はい、
そのカーペンター先生の翻訳がなければ、まあ、まず私の翻訳がもうなかったっていうのは確実に言えますね。
は
い、もう本当に私全然足元にも及ばないんですけれども、とても見習いたいし、やっぱりその難しいその仏教の言葉をどのようにして見えるようにこう表現できるか、こう感じられるように表現できるかっていう点は、もう英語がなければちょっととても私は翻訳はできなかったかなと思いますね。
何年ぐらいかかりました、ロシア語の方。
少なくとも4年
あ、そう、それでもやっぱりね、
でももっと長いような気がしました。
あのカベタ先生 のなぜできるの翻訳が、
はい、
ヨーロッパの方でも読まれておりまして、
はい、
ある出版社がですね、
はい、
いやこの本は素晴らしいということで、こちらの出版社でですね、ヨーロッパのイギリスの出版社で、
はい、
出版してもよろしいのでしょうかということで問い合わせが来まして、そして今年出版されましたね。だからそのアメリカとかだけではなくて、もう世界中の人たちに注目を浴びていて、ね、やっぱりその魅力的な翻訳というか、それによってもうたくさんの人たちが仏教どういう教えなのかということを知りたいというのが、どんどんどんどんとカーペター先生の翻訳のおかげだと思いますね。
でも私だけではないんですよ、
うん、
何度も言いますけど、まあ、大勢で作りました。最終的に私がこの言葉がいいととか決めたことがあったかもしれないんですけど、本当に私一人でやった仕事では決してないので、多くの人のおかげで出来上がった作品なんですよ。皆さんに感謝してます。
素晴らしい。
ありがとうございます。
因縁家ですね。
うん、はい、
本当ですね。
だから、まあ、サイデンステッカー先生と私の名前しか載ってないんですけれども、裏にまさに行間に多くの人が携わってますよ。はい、それは忘れないでください。
はい、その歎異抄を開く高森先生が書かれましたけども、その歎異抄自体というのはそもそも親鸞聖人の対話のお話ですよね。はい、その親鸞聖人の法音講というのが11月からもう各地で開かれると ということで、そしてまたあの二千条射水市にございます、二千条でまたございます。この二千条も今ギネスに認定されてちょうど2年目なんです。
そうですか、
それもあってこの番組特番ですけど、
あ、ギネスに出てくるんですね。
はい、そうなんですよ。そうなんです。あれギネスに申請して、そしたら通ったんですよ。でギネスブックに一応僕も載ってます、写真で。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あのちょっと失礼します。
あ、いいです。はい、
あの実はあの勝田先生はこの歎異抄を開くというこの55万部のベストセラーですね、歎異抄開くを英訳にしてくだされて、はいはい、その歎異抄開くの英訳がこのブラジルとかアフリカとかアメリカとか、あとはこのイギリスとかですね、ブラジルでさえもこの歎異抄開くの英訳の素晴らしいですね文章をすごい絶賛されて今話題になっているんですね。
そうですか。
あ、映画の翻訳もですよね。
映画の翻訳もされましたし、そのまあ元になったこのご著書ですね、
はい、
本の翻訳も川田先生はされてるんですね。はい、
まずタイトルもね、なんか歎異抄開くっていうの、アンロッキン歎異抄っていうのもすごい興味深いですよ。 そこからなんですよね。 それをどうするかですよね。
ロシア語どうしたんです
か。一応今の案としては、あ、まだ出版してないんですけれども、歎異抄の謎を解くっていうのをしようかなと思うんですけど、いかがでしょうか、カペンタ先生。
いいじゃないですか。
よかった。
いろいろ今のうちに聞いといた方がいいですよ。はい、
本当に。
はい、みんなすごいですね。
日本の方々もね、歎異抄翻訳されたんですかとかね、エピソードいろいろありましたね。親鸞聖人ってどういうことを一言で教えられたんですかって、日本の方がカペンタ先生に聞かれたりなんか。
そうです、ね、はい、そうです、はい、あるご婦人です。そうです、はい、
カプ先生一言で答えられたんですね、その方にね。
だから親鸞聖人の教えとは一言で言うなら何ですかって聞かれて、で、まあ、一言で言うなら、なぜ生きるのことを思い出しながら人生に目的があるっていうことじゃないでしょうか。あ、そうですかって、はい、言われましたね。
そしたら、あの、じゃあ念仏は何かまじないの言葉なんでしょうかとかね、またね。
そうそうそう。
ありましたね、
はいはい、念仏は日本人でも間違って理解されている人が案外多いですね。
はい、
で勝田先生が、いや違いますよ、これお礼の言葉ですよってね。先生がね、日本の方にあの教えてびっくりしておられたっていうエピソードもありましたね。
はい、
そうですね、念仏って日本の方はそのお願いとか、そういうことだと思ってます
よね。逆ですよ。
あ、そうですか。
はい、感謝の言葉です
よね。はい、訳しているときはそういうところが難しいですね。なぜ生きるとか、歎異抄は日本人を相手に書かれた本なんですけど、うん、今度は英語で読む人はそういう念仏はこういうものだという、そういう先入観のない人たちですので、先入観はこうじゃないですよとか、そういうことをどこまで説明したらいいかという問題がありますね。ロシア語もそうでしょう。
その通りです、は
い、そう、だから読んでいる人の知識レベルが全然違いますので、これはどういう人が読んでいるのかということを考えながらやらないといけないんです。そこは一つの難しいところですね。
そうですね、だからこう直訳するっていうことは、
できないんです。
そう、できなくて、
本当にできないんです。
常に相手、もう読者の立場を考えて、はい、まあ、そしてその内容も考えて、
はいはいはい、だから仏教とこういうふうに誤解されてますよ、で、いや、アメリカではそういう誤解がありませんよという場合があるんです。
はい、
読者と会話されながらやっぱり翻訳も進めていかれるというのが大事でしたね。
はい、
目に見えない読者ですけどね、まだ。
はい、はい、仏教のあんまりわからない人に、あの、目を通してもらうと非常に助かります。
はいはい、そうですね。いやいや、もうね、お話たくさん尽きないんですけれども、番組のお時間も迫ってまいりましてですね、カーペンター先生にぜひ 日本の方々にまたメッセージなどございましたら。
そうですね、まあ、英語で読むのは大変かもしれないんですけれどもご縁のある人はぜひ歎異抄を開くでもなぜ生きるでも、まあ、英語でも読んでみてください。
はい、
幸せになってください。
はい、ありがとうございます。本当にもう少しねコロナが落ち着いていたらまたいろんな国の方々とね交流できて、また私もカーペンター先生の早くね再開したいと思います。もう本当に
ありがとうございます。
はい、私の大好きなカーペンター先生、
はい、待ってます。
カーペン先生が大好きな矢野さん、
いや嬉しいです。本当にもう養子に行きたいです、
はい、素晴らしい。
はい、本当に長時間ありがとうございました。カーペンター先生、また再会の日を楽しみにしております。はい、アリセ講師もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you very much.
Thank you. Thank you. Thank you very much.
See you.
Bye bye. Bye
bye. Bye bye.
はい、55分にわたってお送りしてまいりましたビューティフルモーメントスペシャル、お楽しみいただけましたでしょうか。いろんなさんどうでしたか。
はい、だいぶ心が耕されたような気がします。この文化の日スペシャル特番は1年に1回ですと物足りないじゃないでしょうか。
おお、この番組のね特番をまた何度も放送できるといいですね。皆さんご支援の方よろしくお願いいたします。そして毎週土曜日のレギュラー放送もぜひぜひ聞いてくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社振興開発がお送りしました。
お相手は矢郷義明と
伊郎奈でした。
それではまた、
パカパカ。